暑くなりましたということ、軽井沢から帰ってくるとひしひしと感じましたが、体に気をつけていきたいと思います。今夕は、申命記の19章、血を流す罪を除くためにという題をつけさせていただきましたが、モーセの律法において、レビ人の町が24、そして、そのうちの6つ、ヨルダン川の西側、東側に3つずつ、大体均等な間隔を空けて、逃れの町という町が定められました。これは、血を流す罪、特に人の命が失われるような痛ましい出来事が起こったときに、復讐の連鎖が起こらないように、神様が正しい裁きをするように定められた町でした。イスラエルの立法は、当時の、状況を踏まえつつ、神様の正義がなされ、そして平和が築かれるように、民が一致して、栄えていけるように、さまざまな配慮が、されています。その中で偏り似た裁きをしてはいけない、賄賂を受けてはいけない、また、親しい関係や、また地位によって裁きを曲げてはならない、二人あるいは三人の証人の、証言によらなければならない、また、鞭を打つときには、49回、打ってはいけ、打ってはいけないということで、恥ずかしめられないようにとも、定められています。今日は、特に、逃れの町を中心に、約束の地において正しい裁きがされるように、その教えを共に見てまいりましょう。申命記の19章の1節から10節を交互にお読みしてお祈りいたします。では、購読いたします。申命記第19章1節から10節。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地の国々を、あなたの神主が立ち滅ぼし、あなたがそれらを占領し、それらの町々や家々に住むようになったとき、あなたは距離を測定し、あなたの神主があなたに受け継がせる地域を三つに区分しなければならない。殺人者は誰でもそこに逃れることができる。例えば隣人と一緒に木を切り出そうと森に入り、木を切るために斧を手にして振り上げたところ、斧の頭が柄から抜けて隣人に当たり、その人が死んだ場合、その者はこれらの町の一つに逃れて生きることができる。 それゆえ私はあなたに命じて三つの町を取り分けようと言ったのである。すなわち私が今日あなたに命じるこのすべての命令をあなたが守り行い、あなたの神主を愛し、いつまでもその道に道を歩むなら、その時この三つの町にさらに三つの町を追加しなさい。天の父様、私たちの、社会でも思いがけず人を傷つけてしまう事件が、また事故が起こります。そのような中で、どうか平和を保つことができるように、この教えを心に刻ましてくださいますようにお願いいたします。御言葉にどうか光をお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日帰って、来ましたらニュースがあって、店舗の、ところに車が突っ込んでしまって、そこで、人が挟まれてしまったと、幸い命に別条はなかったのですけども、まあ、私と、年の変わらない、女性たちが、一人は運転者、一人は被害者ということで、まあ、最近そういうニュースが、多いように思います。思いがけず事故が起こることは、まあ、今日、まあ、機械、大きな力なる機械が、昔と比べて増えてきましたので、まあ、そういう事件や事故が、起こりがちかとも思います。まあ、当時、イスラエルの時代では、あまり警察制度は発達していなくて、まあ、大体、町囲みで、裁判を行うことが、ありますけど、必ずしもそうでなくて、被害者の親族が、加害者を捕まえて撃つ、そしてそれがエスカレートしないために、目には目、歯には歯をということは、これはそれ以上相手を傷つけたものが、自分が傷つけられた以上のことを復讐してはいけないという意味で、定められた、戒めでありまして、そうし抑えておかないと、何倍にもして返してしまう、まあ、そういうことが、エスカレートしがちですので、そのように戒められていました。しかしながら、命が失われるようなことが起こると、時に大変な、ことが起こります。イスラエルの歴史、まあ、特にシシーの時代、まあ、それがもう、まあ、ひどいもので、乱暴して、女性を殺してしまったということがきっかけで、民族同士の、部族同士の争いになって、何万人もの命が失われたという痛ましい出来事もありました。正しい裁きが、必要なことを神様はあらかじめ、告げておられ、そしてそのために、ここに立法に記されています。 歴史を見ますと、戦争が起こったきっかけ、最近では第一次世界大戦でしょうかね、偉い方が暗殺されたことから世界大戦になったという記録もあります。それは昔だけでなく今も気をつけなければいけないことです。さて、神様は約束の地に祝福を持って民を導き入れた時に、二節にありますように三つの、地域にヨルダンの、東側、ヨルダンの東側を三つに区分して、そこに三つの町を設けなさいと教えられました。まあ、すでにヨルダンの西側には逃れの町が三つ定められていました。その目的は正しい裁きを受けるために、人を殺めてしまった方が、逃れて復讐する者の手を逃れて、裁きを受けさせるためでした。具体的な例としては、五節にあります、仲間と共に木を切りに行ったと、切りに行った時に斧の先が、外れてしまって、そして、その斧の先が、友人に当たってその人が命を失ってしまった。これは過失でして、殺そうとしたわけではありません。過失致死については死をもって報いてはいけないと神様は定めています。そして神様がこうやって平和を与えてイスラエルに祝福を与えたら、もっと領地が広がりますので、さらに三つ逃れの町を増やすようにと教えられています。さて、そうは言っても逃れの町に逃れたとしても、過失ではなくて故意の殺人であった場合は、逃れたとしても、命をもって、償わなくてはいけないことも定められています。11節から14節です。しかしとあります。しかしもし人が自分の隣人を憎み、待ち伏せして襲いかかり、彼を撃って死なせ、これらの町の一つに逃れるようなことがあれば、彼の町の長老たちは人を使わして彼をそこから引き出し、血の復讐をする者の手に渡さなければならない。彼は死ななければならない。彼に憐れみをかけてはならない。とがなない者の血を流す罪をイスラエルから除き去りなさい。それはあなたのためになる。あなたの神主があなたに与えて所有させようとしておられる地、すなわちあなたの受け継ぐ相続地で、あなたは先代の人々が定めた隣人との地境を移してはならない。恋の殺人について、逃れの町に逃れれば大丈夫ということはなく、公正な裁きをするように教えられています。そしてこの、そのような、復讐するような争い事というのは、ともすれば、領地問題が、その、きっかけともなります。人の、神様がそれぞれに与えた、領地権利を、勝手に、奪う、それはその人の命を奪うことにもなります。イエス様は 殺人罪を犯してはいけないとだけ捉えていたその罪について、人を侮辱したり、またその人の生きる平和に生きる権利を犯したりすることも含まれていると教えられました。まあ、罪の支配する世界ではともすれば裁きを曲げてしまい、また罰せられないギリギリまで、とりあえずやってみよう、まあ、そういう誘惑があります。しかし、私たちは殺してはならないという戒めを、殺人罪を行ってはいけないということのみならず、神様がそれぞれに与えた命や人生を損なってはならないという意味であることを覚えましょう。さて、15節以降、そこには、裁きを公正にするようにと教えられています。15節では、すべての罪、過ち、それは一人が証言したことだけで罪に定めてはならず、二人、三人の証言によって立証されなければならないと告げられています。また、偽証、悪意のある証人が人を陥れて裁こう、その人を除こうとすることについては、当然証言が食い違ってしまうわけですね。その時には事実関係を正して、偽りを証言することによってその人を貶めたり傷つけたり罰したりというふうに企んだらば、その偽りを証言した人が陥れようとした罰を自分に被るようにしなければいけないと定められていました。まあ、特に、権力者はそのようにしがちです。まあ、ひどい例では、分裂王国時代に、王であるアハブが、まあ、自分の、家の近くのブドウ畑、これを自分のものにしたいと言ってナボテという方に交渉したら、先祖以来の土地を譲り渡すことはできないと彼は正しく返答して断ったんですけども、まあ、それでふて寝をしている姿を妻イセベルが見て、私が何とかするって言って偽の証人、しかもなんと冒涜罪を犯しているという偽の証人を立てて、その人を死刑にして、その土地を奪いに来ようとしました。しかしその時にエリアが出てきて神様の裁きを告げ、それがやがて成就していきます。裁き人、裁判を行う人は、18節にありますように、偽りの証言を見抜いて、正しく裁かなければいけないと教えられています。なぜか、19節にありますように、悪をとどめ、また除くためです。正しい裁きを、守ることは、それは悪を行おうとしたら、それは自分に災いが来るという恐れを与えて、悪いことを 未然に防ぐためでした。そうですね、治安が良いとなかなか犯罪は起きにくいということがあります。悪いことを行っても捕まらなければいいというふうに考える方たちが、でも行ったら必ず見つかって捕らえられて裁判を受けなくてはいけないということがあると、やめておこうというふうに歯止めがかかります。ですから確かに特に親しい人が罰を受けることは辛いことです。しかし幸いのためにあえて暴れみをかけてはならないと告げられています。聖書は教えています。完全な裁きは私たちが死んで神の前に立った時に行われる。すべての行いが終わりの時に明らかにされて、たとえ地上で罰を逃れたものであっても最後の裁きは逃れられないと教えられています。そして21節の最後には、命には命を、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足をと、害を与えた時にはそれにふさわしい罰を与えるようにと教えられています。つまり罰が厳しすぎてもいけないということです。さてこのように定められたのですけれども、イエス様が受けた裁きはどうだったでしょうか。今原則をお話ししましたが、テキストのまとめのところに書きましたが、罪のない者が裁かれてはいけない、血を流す者は必ず裁かれなくてはならない、またたとえ手を下さなくても偽証を持ってその人を貶め傷つけ罰しようとする者は、その者はその罰を受けなくてはいけないと教えられています。しかしキリストはどんな罰を受けたでしょうか。この方は罪がないお方でした。しかしこの方を妬んで排除するために律法を教え、また裁きを委ねられていました指導者たちがキリストを罪に定めて刑を実行しました。マタイ伝の26章の60節、ここに59節60節に彼らがやったことが記されていますね。さて祭司長たちと最高法院全体はイエスを死刑にするためにイエスに不利な偽証を得ようとした。多くの偽証人が出てきたが証拠は得られなかった。こう書かれています。なんと支配者また裁判官が偽証を依頼して偽証させたんです。しかしそれが偽証であることが 見破られて、イエス様は弁解されなかったんですけども、死刑にできませんでした。しかしとあります。61節に、こう言った、この人は、私は神の神殿を壊して、それを3日で建て直すことができると。これはご自身の救いの神殿、教会を十字架で死なれ、3日目によみがえって建てられることを宣言したことで、神殿を破壊しようとしていたわけではありません。また神殿はすでに腐敗して、もうそして完全な救いが現れると、もう必要なくなるものでした。そしてやがてイスラエルの民はローマに反逆して、ローマによって神殿が破壊され再建されませんでした。もう問題外なぐらい裁き人が偽証をさせて、そして無実の罪で死刑に定めようとしたのでした。このイエス様の予言も正しいですし、また最終的に死刑に定めたのは、ご自身が神の子であるという証言が冒涜だという罪で死刑に定められました。最も大切な真理の証を彼らは否定して、それで罪に定めたんです。ただお一人の救い主を拒んだらどこに救いがあるでしょうか。しかもイスラエルの議会には死刑にする権威がなくて、最終的にはローマ総督に訴え出て、ローマ総督が認めなければ刑は執行できません。しかしローマ帝国は各地の信仰や宗教には干渉しないと、ローマ皇帝を冒涜するたり反逆することは罰せられますけど、イスラエルの神についてはローマは管理しません。ですから彼らが皇帝に訴え出たのは、カイザルにローマ皇帝に税金を納めることをやめさせた、禁じたと、ローマへの反逆のゆえに死刑にすべきだと訴え出たんですよ。そこはまた全然証拠がないんです。ただご利用しで訴え出ただけです。ピラトはイエス様が正しい方であること、彼らが妬んで訴え出たことを知っていましたから、何とか助けようとしました。イエス様を鞭打って反逆の意思がないことを証ししました。またそれでも彼らが納得しないので、恩赦の慣例を用いて、どう見ても極悪人であるイエス・バラバ、そしてキリストと呼ばれるイエス、どちらを釈放するかと、普通ならば死刑にすべきものではなくて正しい方を釈放すべきと答えるところです。しかし祭司長、律法学者、彼らは群衆を扇動して暴動を起こすと、ピラトを脅迫して、こうやって納め ちんと収められないと皇帝の不興を買って自分の立場が危うくなりますから、ピラトはやむなく死刑を認めました。あなた方の王をあなた方は死刑にするのですかと。その時にカイザル以外に王はいないと証言し、またこの不当な裁きについて責任、罪のない者の血を流すのかと言われた時に、その血が私たちに降りかかっていいから死刑にせよと言ったのです。こうして裁判官が無実を宣言したのに、ゴリ押しの圧力で死刑にするという最も不当な裁判と刑罰が行われました。これはあってはならないことですけども、しかしながら神の御心でした。イエス様があらかじめ弟子たちに告げられた通りでした。そしてご自分の命を捨てることを通して罪の許しが差し出され、しかもどんなに甚だしい罪であってもこの方は身代わりに負って取りなし許してくださることが証明されました。そして私たちを救うためにキリストはよみがえってくださいました。正義はどのようになされるのか、もちろん罪を防ぐために裁きは必要です。しかし真の平和はそれでは来ません。そこでキリストはすべての罪を許して、すべての人を清め、新しく生まれさせることによって真の平和をもたらされました。実際約束の地に入ってイスラエルはそれほど平和な国を築けませんでした。とうとう神様に反逆して捕囚にまでなりました。そして見える偶像はなんとか排除したんですけど、困ったことに見えない偶像にまみれてキリストを拒んでしまいました。自分の誇りや権威、欲望です。私たちは真の平和はこの方にしかないことを覚えましょう。そして愛を持って、キリストの平和を持って平和を広げるものと、していただきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの正しい裁きがどうか十字架によって実現すること、実現したことを私たちが覚えて、そして平和を作るものとしてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。